節の健康、今日は大阪府医師会広報委員で川崎子どもクリニック院長の川崎康博さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日はですね、水疱瘡と帯状疱疹というテーマでお話を伺います。水疱瘡と言いますと、私子どもの頃にかかったのかどうかちょっとよく覚えてないんですが、ちょっとね、懐かしいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、あの水疱瘡というのは、まあ、年中見られる病気ですけれども、はい、特に秋から冬、この季節に多い傾向があります。
はい、
で、あの全身に水ぶくれができる、それが治る段階でかさぶたとなって、うん、強い痒みを伴うというのが、まあ、特徴の病気です。
はい、
ほとんどの場合は、まあ、あの1週間から10日程度で自然に治る病気なんですけども、あの今は水疱瘡のウイルスに効くお薬もありますので、まあ、さらに昔より楽に治るというようなことになってきています。
よくあの大人になってからかかると大変だから子どものうちにかかるといいなんて話も聞いたことがあるんですが。
そうなんですけどね、確かに大人の方がかかった場合が重症になりやすい面があって、
はい、
そういった面では子どもの方がいいということもあるんですけども、ただ高熱が続いたりとか、あの顔がむくんだりとか肺炎を起こすなどもありますので、だからまあ子どもの家にかかれば良いということはありません。
なるほど、はい、と言いますと具体的にどういう現象が子どもの時に起きる、はい、ということなんでしょうか。
いろいろな合併症があります。
はい、
例えば頻度が多いのは重症の皮膚感染症、まあ、こういうと難しいんですけど、いわゆる飛び火ですね、のきつい分になります。あとは稀ですけども脳にウイルスが入り込んで脳炎となったりとか、高熱や痙攣を起こして後遺症を残す場合があります。また一時的ですけども小脳の働きが障害されて立ち上がらなくなったりとか、それからネフローゼ症候群というのは腎臓の病気、こういう病気をお持ちの方、それから白血病の治療中の方、なんかこういう免疫力が落ちている場合には死に至ることもあるような、まあ怖い病気ということになります。まあそこまで怖い話するのでもなく、水疱瘡の後残ったらかわいそうやとかいうお母さんもおられますし、それから働いているお母さんにとりましては保育所長く休むというのも大変ということもありますので、まあワクチンを打って、それを済ませてしまうというか、かからないで済むということが大事かなと思います。
うん、水疱瘡にもそのワクチンがあるんですね。
はい、そうですね、世界に先駆けて日本で開発されたワクチンなんです。で、まあ、だいぶも古くなりますが27年前昭和62年に接種できるようになりました。ただちょっと値段が、まあ、他のワクチンに比べて高めであったりとか、それから任意接種といいまして、まあ、自分の判断で受けるというワクチンとして扱われてまいりましたので、長い間接種率も、まあ、30% ぐらいまでですか、かなり低い状態が続いてましたので、あの保育所幼稚園などを中心に毎年のように流行があったというような状況です。
はい、まあね、なんとかじゃあちょっと、まあ、打ってあげたいなということになると思うんですが、お金がかかるというのもね、大変ですもんね。
はい、でそれはそうなんですけど、今度あの10月に予防接種接種法令の改正がありまして、水疱瘡のワクチンが定期接種、先ほど任意接種と申し上げましたけど、定期接種になります。
はい、
でこうなることに何が変わるかというと、国が接種にかかる費用の大部分を負担して市町村が接種を進めていくという体制になりました。
はい、
だから、まあ、言い換えればお母さんは自分の懐の心配せずに子どもにワクチンを打ってあげれるという、そういう時代になったということです。
なるほど。じゃあ何歳までの子どもさんがこれ対象かというのは、そういった制限とかあるんですか。
そうですね、はい、あの対象が1歳以上3歳未満で、水疱瘡にかかってない子ども、かかったことがない子どもというのが原則です。はい、基本的には6ヶ月以上空けて2回の接種を行うというのがその方法ですね。
はい、
で、既に任意接種として打ってる場合、何では接種対象が外れる場合があるとか、
はい、
それから逆に来年の3月31日までに限定ですけども、3歳以上5歳未満の子どもでも接種対象になる場合があります。だから自分のお子さんが接種対象になるのかならないのか、ちょっとややこしい場合は早めに市町村の窓口やパンフレット、それからまあその接種を実際に行っている医療機関でご確認いただいたらいいかなと思います。
なるほどね。まあ、これワクチンですから、この予防注射を接種するとこの水疱瘡にはもうかからないというのは、まあ当然の仕組みなんでしょうけれども、それ以外のメリットというのはありますでしょうか。
将来帯状疱疹になりにくいほうというものがあります。帯状疱疹というのは、あの特にお年寄りの方とかご存知かもしれませんけども、水疱瘡になった時にウイルスが体の中の知覚神経節というところに残って、そのまあ免疫が落ちてきた時とか、その抵抗力が落ちている時にウイルスがごそごそ出てきて悪さをする、そういう病気です。
はい、
で、まあ、あの80歳までぐらいに3人に1人ぐらいは経験するとも言われてます。で症状としては神経の走っている方向に沿って 帯状に水ぶくれができて痛みや痒みを生じる、うん、また治った後に神経痛が残るというような症状があります。
うん、ね、かなりの確率でかかるということなので、その帯状疱疹は予防できませんか？
だから子どもの時にちゃんとワクチンを打っていけばちゃんと免疫ができて水疱瘡にかかりませんから、将来帯状疱疹にもなることがなくなります。また免疫の弱い乳児期幼児期というのは低年齢での水疱瘡の感染が帯状疱疹につながりやすいと考えられますから、はい、だからまあ周囲のもの、だからお兄ちゃんお姉ちゃんがワクチンを受けていることによって免疫をつけて免疫の弱い子どもにかからないようになるということもいいと思います。
ということは子どもの時に水疱瘡にかかってしまったら、これはもはや帯状疱疹は予防できないということなんでしょうか、どうなんでしょう？はい、
先ほど申し上げましたようにまずかからないというのがいいんですけども、かかっていても対応し方があります。
はい、
でこれはまあ本来の水疱瘡のワクチンの使い方ではありませんが、かかったことのある方に対してワクチンを接種するという方法があります。でワクチン接種により血液中のリンパ球の働きが活性されますので、帯状疱疹になりにくくなるということが言われています。ただまだ日本国内であまり一般的ではありませんので、ワクチンに詳しいお医者さんに聞いて接種を検討されたらいいと思います。
なるほどね。
まあ、いずれにしてもそのワクチン接種ということがキーポイントですね。
はい、だからワクチン、そうで水疱瘡以外にもいろんな病気がワクチンが予防できるようになってきてますので、水疱瘡以外にもワクチンを打っていただくということは大事だと思います。
季節の健康、今日のテーマは水疱瘡、そしてそれが、将来、大人になってからの悪さをするという帯状疱疹との関係などについてお話を伺いました。大阪府医師会広報委員、川崎子どもクリニック院長の川崎康弘さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。